おはようございます。まだ新年の挨拶をもしかしたらしていない方もおられるかもしれないので、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、多くの方がおそらく先週から平常運転といいますか、日常が戻ってきたのではないかなというふうに思います。皆さんはこの年末年始いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、各地に散った家族が集まってきて、この福島の地に集まってきたという方もおられるかもしれませんし、逆にどこか別のところに家族で集まりに行ったという方もおられるかもしれないですね。まあ、中にはもう寝正月でもうしっかり十分ゆっくり休んだという方もおられるでしょうか。私はこのお正月は実家の大阪の方には帰らず、正志先生の故郷である秋田県の方に行ってきました。まあ、先週の日曜日に出発したんですが、まあ、礼拝終わった後もいろんな方から、まあ、気をつけて、雪に気をつけてねと言われ、あと熊にも気をつけてねというふうに言われて行ってきました。まあ、熊は感謝のことに、まあ、しっかりと冬眠してくれていて、襲われずに済みましたけど、雪はすごくてですね、もう本当にこんなところは絶対に運転できないなと、もう正志先生お願いしますと全部お任せしていましたけど、その雪を見て僕とは、もう全然違う感想で、正志先生や明子さんは全然雪がないぞと、どうなってるんやというふうに言ってたんですね。何を言ってるんやろこの人らとこんなにも雪が積もってるのに、これでなんで雪がないって言ってるんだろうと、ちょっと不思議な気持ちになりました。まあ、向こうでは正志先生の家族とも会うことができて、とてもいい時を過ごすことができました。で、驚いたことに正志先生は6人兄弟、まあ、明子さん含めて6人兄弟なんですが、6人全員が一堂に会するのは25年ぶりだったそうで、で25年ぶりに家族全員が揃うっていう、本当に奇跡の瞬間に僕も行くことができて本当に良かったです。本当に感謝な年始の時を過ごすことができました。皆さんもそれぞれ年末年始祝福された時を過ごされたかと思います。そしてこの1年、どのような御言葉で私もこの、メッセージの時始めようかと考えていました。その中で神様から今日の詩篇一篇の御言葉を示されました。今日はこの箇所からご一緒に私たちの幸いについてご一緒に味わっていきたいと思います。詩篇というのは幸いなことよという言葉から始まります。私たちの生活の中で幸せを感じる時というのはどのような時でしょうか。まあ、このお正月でいうと、お年玉をもらう子どもたちの顔はまさに幸せそうな顔でしていますね。まあ、25年ぶりに家族が揃ったということで、正志先生のお父さんお母さんも本当に幸せそうな笑顔をしていました。私たちが生活する中でも幸せをかみしめる時というのはあります。ではクリスチャンにとっての幸いとは一体何でしょうか。そのことがここには明確に示されています。それは一体どのようなものか、一節お読みします。幸いのことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。いかがでしょうか。私はこの箇所を見るときに、まあ、聖書にこんなことを言ってもいいのかわからないですけど、なんか消極的だなと。幸いなことよの後にもう2節3節に飛んでしまった方が綺麗なんじゃないかなと、正直そのような感想を持ちました。ですが、初めにこの作者は幸いなことよと、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、そのことを幸いの姿として示しました。このことを思い巡らすときに見えてくるものは、いかに私たちが悪の多い世界におり、そして私たちも誘惑の中で 呼吸をしているのかということでした。はじめは悪しき者の誘惑に耳を傾けることから始まります。すると気づかないうちに自分もそのささやきに同調するかのように罪人の仲間入りをしています。そうして今度はあざける者の座、自分から率先して罪の座へと誘い、そして罪人の頭として振る舞っている。この流れというのは非常に自然さを持っているなと思います。自分では気づくことが難しいことが大半だと思います。アダムとエバのエバがまさにそうでした。エバははじめ蛇の誘惑の言葉に耳を傾けました。この木の実は食べても大丈夫なんじゃないですかという、その言葉に耳を傾けるところから始まりました。そうして蛇との問答が続き、神様の言葉よりも罪の言葉を選び、罪人の道に立ちました。そして最後にはアダムにもその木の実を勧めました。この流れというのは非常に自然です。私たちも気をつけなければ、いつの間にかあざけりを自分の居場所としていたということがあるのではないでしょうか。パウロも自分の内面を振り返るときに、私は罪人の頭ですとそのように告白しています。そしてそのような罪のすすめというのは外から来るだけではないです。大抵は自分の内面から出てくるということの方が実は多いのではないかと思うのです。私は何も悪くないのに、悪いのはあの人なのに、なんて私はかわいそうなんだろう、自分ばっかりこんな大変な目にあって、あの人はあんな風にしているのに、そのような自己憐憫の声が内側から聞こえてくることがあります。自分はあの人よりも優れている、自分の方が偉いという優越感を抱くこともあります。それらは私たちにとってある意味で非常に居心地のいい場所です。その場所は悪くないんです。ですがその場所は罪人の座なんだと、そのように聖書は言っています。聖書は相手を自分よりも優れたものと思いなさいと、そのように書いています。あなたはかわいそうなんかじゃないよって、あなたのために命を捨てた方がいるんだよって、そのようにも示しています。私たちは時に罪の中で誘惑に耳を傾けて、そこに立ち、そして座して、その場所を自分の居場所としてしまうことがあります。聖書はその座につくなって、そこに立ちもするな、そのような歩みをしてはいけないと教えています。確かに私たちにとってそこは心地よく感じる場所かもしれません。しかしそこに主の幸いはありません。そこには誠の喜びも平安もありません。それらの誠の喜び、平安、それらはいつも主の身元にあるものです。私たちはいつもいつも主のもとに立ち返る必要があります。それこそが主の教えを喜ぶ歩みではないでしょうか。そのことが2節以降に書かれています。2節をお読みいたします。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。主の教えを喜びとする、またその教えをいつもいつも口ずさむ、主の教えをいつも心に覚えている、そのような人の姿が 2節では描かれています。一節はある意味で消極的な幸いでした。二節からは反対に積極的な幸いの光景です。二節では主の教えと出てきました。ではこの主の教え、これは一体何でしょうか。この教えというのはトーラーという言葉なんですね。この言葉は立法という意味の言葉です。神様は昔エジプトを脱出したイスラエルの民に立法を与えられました。十戒と言われるものです。その他にもレビ記などにもたくさん神様からの立法が示されています。皆さんは立法と言われるときどのような印象を持つでしょうか。立法好きですという方、おられるかもしれませんが、そうですね、もしかしたら多くの方は立法と聞くとどこか息の詰まってしまう、そのような印象を抱く方 が多いんじゃないかなと思います。こうしてはならない、このようにしなければならない、そう書かれているからどこか息が詰まってしまう、そのように感じてしまうのもわかります。しかし立法というのはそのようなものではないんですね。この年末年始、久しぶりに家にあったあの漫画を、私の持っている漫画を読み返していたんですね。その漫画は万里の長城を築いた秦の始皇帝の話の漫画なんです。その中で国を治める、その時の中国は全部で7つの国をでずっと戦争していましたから、この7つの国が統一した後じゃあどのような法律を立てたらいいのか、そのことをすごく議論される場面があるんですね。その中で法律とは何かという問いが出てきます。皆さんだったら法律って何ですかと聞かれたらどのように答えるでしょうか。法律を定義するのはなかなか難しいと思います。何か刑罰をもって律していく、そんなものかなと思ってみたり、けどなんかそれはすごく消極的だなとそのようにも感じたりします。その漫画の中で法律とはこのようなものだという定義が出てくるんですね。それは法律とは願いだと出てきます。国がその国民に願う人間としてのあり方を、その理想を形にしたものが法律なんだと、そのように定義されます。あ、なるほどなと思わされました。確かにそうかもしれないなと。法律とは願い、立法は願いです。その人にどうあってほしいのか、どう生きてほしいのか、どこに向かってほしいのか。神様は人に立法を与えたのは別に人のことを、人の罪を罰したいから、律したいから与えたわけではありません。神様は人にどのように生きてほしいのか、人に本当の幸せな生き方、それはどのような生き方なのか、どのような姿が本当に素晴らしい生き方なのか、その神様の願いが表されている、それがまさに立法ではないでしょうか。この立法というのは決して人を締め付けるそのようなものではありません。神様の願い、そしてこの立法は新約に入って形を変えていきます。立法は戒めから今度はイエス様へと姿を変えていきます。引用箇所の丸一番、はい、ありがとうございます。マタイの福音書の5章17節、皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。私が律法や福音書、ありがとうございます。イエス様は立法をただの昔の法律とはせずに、 それを成就するために来たんだと、そのように語られます。イエス様は新しい律法として私たちに生き方を示されました。まず神の国と神の義を第一に求めるということ、そして隣人を自分自身のように愛するということ、イエス様の生涯、イエス様の生き様というのはまさにそのようなものでした。イエス様はこの律法をまさに成就したお方でした。主の教えを喜ぶ、それはつまりイエス・キリストを喜び、その喜びをいつも感謝を持って賛美していく、そういうものではないでしょうか。そして昼も夜もイエス様を思い巡らして口ずさむ、これが新たな幸いの姿として私たちに示されています。続く3節も皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。とてもイメージの膨らむ箇所です。ここで流れと書かれていますが、この流れと訳される単語をヘブル語で見てみると、この言葉は複数形で書かれているんですね。いくつもの水流があるということです。主が私たちを祝福するとき、まさにそのときが私たち順風満帆のときで、喜びに満たされるならばいいですけど、時にまるでその水の流れの中に、その豊かな流れの中に大きな石が置かれて、流れがせき止められたように感じるということがあります。神様の姿、イエス様の姿すら見失ってしまいそうになることがあります。コロナの時代などはまさに多くの人がそのように感じたのではないでしょうか。またこの教会は震災という大きな出来事を通ってきました。これまでの生活や教会を失い、途方に暮れる、豊かだった流れを大きな石がせき止めてしまったように感じる、そのような出来事が私たちには時に起こります。しかしどのようなことが起こったとしても、どんな石がせき止めたとしても、主の流れは豊かです。大きな石によってせき止められてしまったとしても、流れてきた水がなくなるわけではありません。その流れは石を避けるように四方八方からまた新たな水流を生み出して流れていきます。コロナによってさまざまなことがストップしました。しかしその出来事を通してオンライン上の交わりが非常に発展しました。その交わりが豊かになりました。また教会に集まって一緒に礼拝できる、そのことへの喜びを深く深くかみしめる機会ともなりました。今までは当たり前のように教会に行って、当たり前のように礼拝して、当たり前のように交わっていたが、これは当たり前じゃなかったんだということに気づかせてくれました。また震災という大きな石によって故郷も教会も失いました。しかしこのいわきの地で新しいことをしてくださる主に期待し、主がどれほど良い方なのかを証ししておられる皆さんの姿を去年の1年間見てきて、本当にかっこいいなと思いました。先週の明先生のメッセージでも、また元旦礼拝堂の正先生のメッセージの中でも、新しいことをするのを恐れないでいきましょうと、変わることを恐れずにいきましょうと、そのように語られているのを見て、ああ本当にその通りだなと思わされました。私たちがせき止められた、流れが止まってしまったと思うことがあっても、 その流れは止まりません。むしろそこから新しく伸びる主の祝福が押し寄せるように私たちを流していきます。主の流れは豊かです。主の流れは豊かに私たちを祝福します。そしてそのほとりには木が植えられています。流れは複数形でした。ではこの木を見ると、この木は単数形なんですね。豊かな流れの中にある一本の木、そのようなイメージでしょうか。これはもちろん私たち一人一人のことです。そしてこの教会のことです。主の豊かな流れから私たちは日々日々栄養をもらって、葉は青々と茂って、時が来ると実を結びます。想像するだけでなんて豊かな空間なんだろうと、そのように思わされます。そしてその人のなすことはすべて栄えると、そのように書かれています。もちろんこれはイエス様を信じる人はやることなすことすべて成功する、そのようなことではありません。この栄えるというのは決して社会的な成功のことだけを言っているのではありません。それだと私たちの信仰というのはただの御利益信仰になってしまいます。そうじゃない。私たちの信仰は決して何かをしてほしいからこうするとか、罰を恐れて信じるとか、そのようなものではありません。主の教えであるイエス様のことをただただ喜び、イエス様のことを昼も夜もなく喜ぶ、口ずさむ、イエス様が共にいてくださることを賛美する、イエス様の十字架から流れる決して変わらない私たちへの愛という流れから豊かに栄養をいただいて私たちは生きる、それこそが私たちの栄えです。むしろそれ以上の栄えはありません。たくさんお金を持っている、社会的に成功する、事業で成功して社会的に地位の高いところに行く、一般的に栄えるというのはそういうことかもしれません。もちろんそれも良いことだとは思います。しかしクリスチャンが言う栄えとはそうではありません。イエス様を心に迎えて、イエス様という新しい命に生かされて、そしてイエス様と共に生きる、これ以上の栄えはありません。そして私たちが主を喜びとし、その御心にかなう歩みをするとき、そこにはもうすでに主からの栄えがあるということです。そしてこのことは一章の初めに書かれた幸いということにつながってくるように思います。キリスト者の幸いはイエス様と共に生きるということであり、そして一章の最後に書かれている6節、出していただけますでしょうか。一章の最後、一章の6節ですね。誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。この誠に正しい者の道を主が知っておられるということ、先週明先生から主が私たちのことを知ってくださっているんだというその恵み、それがどれほどの喜びなのか、そのことを教えていただきました。主は私たちのことを知っておられます。ヨハネの十章には良い羊飼いの例えが出てきます。良い羊飼いは神様で、私たちは羊です。そしてその続きには、良い羊飼いは羊のために命を捨てるんだと そのようにも言われています。主は私たちのことを、そしてその歩みを知っておられて、命を捨てるほどに愛されました。これ以上の私たちの幸いはありません。この事実は私たちの幸いの実態です。現代の社会を見たときに、本当に多くの痛みが目につきます。今も戦争が引き続き行われ、また自然災害で苦しんでおられる方もおられます。また貧困に苦しむ方もおられます。また私たちの日常の中で出会うたくさんの問題もあります。それらと向き合うときに、果たして私たちは幸いだとそのように言うことができるでしょうか。むしろ神様に対して、なんでこんなことが起こるんですかと、あなたがいるなら何とかしてくださいよと、そのように叫びのような祈りをするということがあるかもしれません。しかしこの詩篇を読むとき、この詩篇の著者たちも同じだったんだということを教えられます。詩篇には全部で150の歌が収められています。そしてそれらは決して同じような歌ばかりではありません。ある歌は神様を心から讃えて賛美する、そのような歌です。またある歌は目の前の困難に打ちひしがれて神様に助けを呼んでいます。その他にも敵を打ち滅ぼしてくれるように懇願する歌、悲しみを嘆く歌、また日常を感謝する歌、本当にバリエーションに富んだ内容です。これらを見ていくときに、まるで私たちの日常のようではないでしょうか。私たちの日々というのは決して楽しく喜びに満ちた時ばかりというわけはありません。さまざまな困難や問題に直面して、賛美なんてもうとてもできない、気づけば口から愚痴が止まらない、そんな時があります。神様助けてくださいって心から願う、そのような日々を過ごすということもあります。しかしこの詩篇というのはたくさんの歌がありますが、嘆きでは終わらないんですね。詩篇の終わりはどのように締めくくられるか、引用箇所の丸2番詩篇150編の6節、皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、息のあるものは皆、息のあるものは皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ、ハレルヤで詩篇は締めくくられます。悲しみの歌、怒りの歌、喜びの歌、賛美の歌、さまざまな歌がありましたが、終わりはハレルヤ、ハレルヤなんです。なぜこの詩篇はハレルヤで閉じられるのか。それは詩篇は幸いで始まる、この幸いというものが土台となり支えとなり、主と幸いに生きるということが常に貫かれているからです。主が知ってくださっていて愛してくださっている、だからこそ主を喜ぶ、そして最後にはハレルヤと高らかに主を褒めたたえています。私たちの歩みにもこの幸いがあります。イエス・キリストが私たちのために命を捨てるほどに愛してくださっている、だからこそ私たちも主を喜び愛し、幸いな生き方を選び取っていきたいと、そのように願います。最後に内村鑑三の話をしたいと思います。内村鑑三というと、もう日本に残る、日本の歴史の中で 偉大な神学者3人と言われたらきっと名前はきっと上がるだろうなと思う、そのような人物です。内村鑑三は明治大正時代に活躍したそのような神学者でした。彼の人生というのは困難の連続でした。内村鑑三はある出来事をきっかけに社会から見放されて、そして教会からも追い出されるという出来事がありました。そしてちょうどその頃に最愛の奥さんを亡くす、そのような経験も通ります。そんな失意のどん底にいた内村でしたが、その中にあってキリストの平安を抱いていくことになります。それがキリスト信徒の慰めという本の中で書かれているんですが、もうこの本を読むと彼がどれだけ苦しんだのか、本当に心が締め付けられそうになります。しかしその中にあって彼が抱いた信仰、その部分を一部抜粋してお読みしたいと思います。文語体ですので少し難しいですが、ご一緒に味わいたいと思います。世は世の有するだけの熱心を持って祈れり、しかして汝は世の愛するものを取り去れり、父よ世は信ず、我らの願うことを聞かりしによりて信ずるは易し、聞かざるによりてなお一層汝に近づくはがたし、後者は前者に勝りて汝より特別の恩恵を受けしものなり、ああ感謝す、ああ感謝す、汝は世のこの大試練にたゆべきを知りたればこそ世の願いを聞きたまわざりしなれ、ああ世は幸福なるものならずや、ああ感謝す、ああ感謝す、よ汝は世のこの大試練にたゆべきを知りたればこそ世の願いを聞きたまわざりしなれ、ああ世は幸福なるものならずや。内村は奥さんが亡くなった時本当に苦しみ、牧師からの励ましも友人からの慰めももう憎しみを抱く言葉にしか聞こえない、そのように綴っています。病院に行って薬をもらっても何の効き目もない、苦しい苦しい。しかし内村は自分の願い、そのようなものが叶わずともこの困難を通して一層私はキリストに近づいているんだと、そのような信仰を持ちます。私は特別の恵みを今受けているんだと、そのように確信しているんです。そして最後は感謝して自分は幸せ者だと、そのように告白しています。これは虚栄でも強がりでもなく彼の本心です。もちろん心の痛みはありますけど、主の幸いが私を取り囲んでいる、イエス・キリストが共にいるというその栄を受けている、その確信が確かにあったわけです。私たちもこの信仰に習うものでありたいと願います。この新しく始まった年、皆さんは希望を持ってこの年を迎えられたでしょうか。2026年、この年は主の恵みの年です。この年に主が幸いを置いてくださっています。きっとこの年もそれぞれいろいろなことが起こるかと思います。予想もしなかった出来事が起こるかもしれません。しかしその中にあっても主の幸いに目を向けて喜びと感謝を口ずさみながら、年の終わりの時には 皆さんでご一緒にハレルヤと高らかに主を礼拝したいと思います。約束です。この幸いの年、ご一緒に共に歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。ハレルヤ。恵み深い私たちの天の父なる神様、皆を心から仰ぎます。今日もあなたの流れのそのほとりに私たち植えられています。どこか荒れた地、どこか乾いた地、そこに私たち放り出されているのではありません。豊かなあなたのその流れのほとりに私たち今植えられています。大切に育つように、すくすく大きく育つように、主あなたは私たちを豊かな流れのほとりに植えてくださいました。時に私たち歩みを送る中で、その流れが止まってしまった、主あなたの愛は失われてしまったのではないかと、そのように感じてしまう時があります。しかし主あなたの流れは私たちの想像をはるかに超えて豊かです。新しい流れをあなたは生み出され、以前にも増して主あなたは私たちを、この教会を祝福してくださるお方ですから、心から感謝し賛美します。主よ、私たちはあなたと共に生きる、それがどれほどの栄えなのか、それがどれほどの喜びなのか、日々日々どうぞ教えてください。そしてそのことを以前よりも喜び、主あなたを賛美するものへと変えていってください。イエス様、あなたを喜びとし、昼も夜も、寝ている時も起きている時も、ご飯を食べている時も、いつも主あなたが共にいてくださることを口ずさみ、思い巡らし喜びます。あなたと共に歩む人生は幸せです。どうか私たちが罪の声に惑わされそうになった時、そこじゃないと、その座につくな、そこに立つな、そんな歩みをするな、その声をどうぞ聖霊様、私たちに響かせてください。そしてまた主よ、あなたのことを選び取り、あなたを喜びとする歩みを送り出していくことができますように、どうぞ導いてください。新しく始まったこの1年、主よ、あなたの幸いに目を向けます。うつむかずに主あなたの幸いに目を上げます。あなたをハレルヤと日々告白しながら歩みます。どうぞ私たちの手を引いて導いてください。今ご一緒にそれぞれの口でお祈りをいたしましょう。新しく始まった年、皆さんはどのように この年を始められたでしょうか。この年の祝福を皆さんそれぞれの口でお祈りいたしましょう。またこの教会の祝福もお祈りしましょう。今週からは、教会のさまざまな活動が始まっていきます。その活動の上に祝福があるように、そこに集う地域のお一人お一人の上に豊かな祝福があるように、そして主のことを、イエス・キリストのことを知る、そのようなチャンスが巡ってくるようにお祈りいたしましょう。また教会の中で病んでいる方のその守りも祝福、お祈りいたしましょう。寂しい、苦しいと感じておられるかもしれません。いつも主が共にいてくださる、そのことをお祈りいたしましょう。またこの地域のため、この地域、主の愛するこのいわき市のこともお祈りしていきましょう。そして宣教師の先生方お一人お一人の働きもますます用いられていくようにお祈りいたしましょう。それではピアノを大きく弾いていただきますので、皆さんの口でお祈りいたして、お祈りしていきましょう。ハレルヤ、イエス様、あなたがこの年を祝福してくださっていること、ありがとうございます。この年は主の年です。この一年の上にあなたの豊かな守りと祝福がありますように。またこの教会がますます主に愛される、主を喜びとする、そのような教会として固く豊かに立っていきますように。今週から始まっていく英会話クラス、ウクレレクラス、その他子羊クラスや子ども集会、その一つ一つの集会もどうぞあなたが祝福してくださいますように、用いられますように祝福してください。また病んでおられる方々、その方々のその隣にいつもあなたが伴ってくださり、傷んでいる部分、病んでいる部分を主あなたが触れてくださいますようにお願いします。主あなたの守りがありますように。そしてこの地域、主あなたの愛するこの地域に主あなたのその福音が豊かに語られていきますように、主をこの地を憐れんでください。そして宣教師の先生方のその働きがますますこれからも祝福されていきますようにお祈りいたします。主はあなたの栄光がますます現れていきますように、主はあなたの皆を心から崇め感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ハレルヤ。最後にもう一言お祈りいたします。主の恵みはとこしえまで、主の恵みはとこしえまで。新しく始まったこの一年のうちに、主あなたの恵みがいつも私たちを追いかけてきますように、あなたの流れに生かされ、あなたの命に生かされ、私たちの幸い、この幸いにこの一年は生きていきたいと願います。どうか私たちを守り導き、そして私たちも主あなたのことを喜び賛美する、そのような一年となりますように。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。